3月28日、3月最後のラジオトロトロデストロの時間がやってまいりました。どうもこんばんは、パーソナリティのトロンでございます。いきなりですね、通常で喋り始めたもんで、今ですね、私の膝の上に座っているナオさんがちょっと今一瞬ピクッとしましたけどもね、何事もなかったかのように膝掛けをペロペロ舐めております。さてね、今月から、私はですね、これまでの放送でも散々話しますけども、ガンダムネットワークオペレーション、GNO3 というですね、ゲームに、ハマっておりましてですね、ネットゲームなんですけれども、特にいつ始めていつやめてもいいようなタイプなんで、かといっていわゆるネット廃人的なプレイをしなくてもなんとかなる仕様なもんですから、これを始めてからですね、私非常に生活が今までかなり不規則な生活を送ってたんですけども、まあ病気の関係はあるんですけどね、寝れない日が1週間2週間続いた、ね、その挙句に昼夜逆転の生活を1週間2週間送って、でまた半日寝ないで、で無理やり元に戻すとかね、そういうちょっとかなりね乱れた生活を送ってたんですけどもね、すっかりですね、夜寝て朝起きるという、朝も早い時間にはもう5時ぐらいに起きたりとかね、遅くとも7時までに起きるっていう感じで、で夜はまあ17時ぐらいにはまあもう寝ちゃうみたいな感じでね、非常に規則正しい生活が送れております。まあそんなわけで、今非常に眠いわけなんですけどもね、まあ眠い目をこすりながら今週も、やってみたいと思います。では始めたいと思います。トロンのラジオトロトロデストロン。はい、そういうわけで改めましてどうもこんばんは、トロンでございます。そういうわけでね、普段はもうこの時間はもう寝てる時間なんで非常に眠いんですけれどもね、え大変ですよ、眠い目をこすりながらこうやってね生放送しまして、で下手するとですね、まあ放送が終わるのがまあ0時半なんですけども、その後編集作業とかアップロード作業とかをその後すぐに始めまして、結局1時半ぐらいまでかかっちゃうんですよね。丸々1時間ぐらいかかっちゃうんですけどもね、まあなかなか大変いんですよ。でしかもですね、今夜は GNO 関係で、新しいモビルスーツを 今開発中なんですけどもね、それがロールアウトするのが今夜の深夜2時ちょうどにロールアウトするんで、それをちょっとですね、どれぐらいの性能かちょっと見てみたいっていうのもありましてね、ちょっと2時まで起きれるかどうかはちょっと不安なんですけどもね、とりあえずまあ頑張ってみたいなと思います。といってもまあ放送自体はね0時半に終わっちゃうんですけどもね、まあそんな感じで毎日 GNO3 頑張っておりますよ。といっても私の所属しているサーバーのジオン軍は、ジャブロー攻略戦と、ソロモン防衛戦と2つのね大規模任務、立て続けに負けましてですね、どうも指示通りジオンが負けそうな雰囲気に なりつつあるんですけれども、まあ私 の、ね、舞台の方では、今夜の深夜2時にはですね、まだあと、タイムスケジュール的にはまだ一年戦争、まだこれから、来週の土曜日にアーパーワーク攻防戦があるんですけれども、それ、だからまだ一年戦争なんですよね。タイムテーブル的には。一年戦争なんですけれども、でも、私の舞台には、0083、それから3年後に、史実では作られた、ガーベラテトラがですね、実戦配備されるということで、これでもうですね、まあ、ガンダムも怖くないかなっていう感じなんですけども。まあ、そういうね、連邦軍の方もですね、早いところでは、早い、部隊では、もう、同じタイミングで、なんだ、フルバーニアンとかね、あとはフルバーニアンの陸上タイプ、陸戦タイプの、ゼフィランサスでしたっけ？あれも、ロールアウトされたんですよね。今ちょうど野戦とかですとね、パワードジムが出てきておりましてですね、なかなかちょっとね、手強い敵だったりするんですけどね。まあなんとか、ジオングとエルメス、プラスリックドームを護衛につけて、撃破してる、そんな日々ですよ。はい。まあそんな感じでね、まあ GNO の話も織り交ぜつつ、ブログでね、今週1週間を振り返りつつ、曲を合間合間に挟みながら、お送りしたいなと思います。まあ先週そんなに変わんないスタンスですね。とりあえず曲に関してはですね、まあ通常ですと、リクエストを受け付けたりもしてるんですけれども、今週はですね、まあちょこちょこと、曲を仕入れたりしておりまして、金ないのにね、曲をね、いつもお世話になっております、蔦屋川崎駅前店のところですね、そこら辺で曲を仕入れましてですね、なんとかかんとか、日曜朝の特撮アニメタイムの、曲がですね、ほぼ、揃えられた感じなんで、今週はですね、そんな感じで、日曜朝の、そうですね、6時半から9時までの、番組をですね、中心にお送りし、9時までの、番組で流れてる、オープニングまたはエンディング曲を中心に、お送りしたいなと思います。まあ、そんな感じで、早速、曲の方行ってみたいと思います。まずはですね、日曜テレ朝系朝、6時半からですね、再放送しております、仮面ライダーディケイドからですね、オープニング主題歌、ガクトで、ジャーニースルーザディケイド、こちらの方をお聴きいただきましょうかね。じゃあ、準備等できましたんで、ガクトでジャーニースルーザディケイドお聞きください。
歩き続けるのさ今
そういうわけで、今週はですね、日曜朝の、特撮&アニメ主題歌、を中心に曲を流したいと思いますので、まあ、一発目は、まあ、放送順に、仮面ライダーディケイド再放送からですね、ガクトのジャーニースルーザディケイドをお聴きいただきました。さてですね、今週はそのわけで、まあ、いつも通り、ブログで一週間を振り返ってみたいなという感じで、お送りしているわけなんですけれども、その前に、まあ、以前ですとね、まあ、先々週から、放送を日曜日にお引越しさせていただいたんですけれども、土曜日、まあ、まあ、時間が来まして、まあ、その間、GNO3 の大規模任務とかやってるんですけれども、まあ一方でテレビを見れる、テレビを、音を、いつも、今もそうなんですけど、例えばテレビ今、音声を消してるんですよね。で、それがまあ、今まで土曜日だったんですけども、これから土曜日、テレビ、ネットラジオやってる時間帯に、まあ、音出して見れるっていうのがあったんですけど、ありまして、TBS のですね、情報セブンデイズ、ニュースキャスターというね、ビートたけしとね、安住、アナ のコンビで、お送りしている情報番組を、まあ、見てるんですけれども、まあ、ビートたけしがね、まあ、独特の、ギャグを織り交ぜながら、一週間の世相を切るみたいな感じの番組なんですけども、ほら、ビートたけしって、こいつあれなんですけど、偉くなっちゃったじゃないですか。お笑い界だけじゃなくって、様々な意味ですごく偉くなっちゃった。で、それでいながら、昔のまま変わらず、バカな被り物とかしたりとか、ギャグとかも出したりしてるんだけども、それに対するですね、まあ、安住紳一郎はともかくとして、毎回、レギュラーで出てる、お三方がおりましてですね、中でもですね、たまにですね、明らかに、これはちょっとさすがに滑ってるっていう、タキシのギャグでも、さすがにこれちょっとね、滑ってるっていうのがあるんですよ。一応僕も不安なんですよ。昔の2ビート時代から、それこそドラマ、まだね、役者を駆け出した頃のドラマも見てましたし、タケシ君ハイも買いましたし、レコードもね、シングルも買いましたし、それくらい不安なんですけども、映画も結構見てますしね。それくらい不安なんですけども、不安の僕から見ても、明らかに今のギャグは滑ったよねっていう時あるんですよ。このニュースキャスターの中で、タケシのギャグが。で、明らかに滑ってる、これ多分なんですけども、言ってるたけし自身も、あ、今のはちょっと滑ったかなっていうふうに、思ってる、自覚してるんじゃないかなっていうような時があるんですよ。にもかかわらずですね、安住紳一郎は割とそういう時に、さらっと流すというか、そんなに薬ともしないんですけども、レギュラーコメンテーターの中でですね、女優の渡辺里がですね、異常なぐらい気使って笑ってるのかですね、非常に気になっちゃいまして、そんなになんかね、ドリフ大爆笑に出てくる笑い屋のおばさんみたいに、ゲラゲラ笑う、ゲラゲラなんか、ヒャヒャヒャヒャヒャとか言いながら、手叩いて、そんなに、明らかに滑ってるギャグでそんなに受けなくてもいいのにっていうぐらいに、笑ってるんですよ。それはね、非常に気になるというかですね、そんなに気使わなくてもいいのにっていうかね、やっぱあれなのかな。やっぱたけしって、お笑い界だけじゃなくて、ね、フランスで、ね、勲章までもらっちゃうような、しかも今度は、もう2回勲章もらってて、しかも今度は、ね、なんだ、司令官？将軍クラスの勲章までもらっちゃうぐらい、そっちの方でも偉くなっちゃってるじゃないですか。なんかそういうのになんか、明らかに気を使って、渡辺エリが、ヒャヒャヒャヒャ言いながら笑ってるのを見てると、ちょっとね、なんかね、虚しい気持ちになっちゃいますね。うん。あと、昨日、そのニュースキャスター見て、一つ、たけしはいいこと言ったなっていうのを言うのはですね、まあ僕は試合自体は見てないんですけども、昨日亀田光輝がね、世界タイトル防衛戦やって、まあ負けたんですけども、たけしがあんまりにも実況のアナウンサーが、TBS ですよ、TBS の放送なんですよ、両方とも。あまりにも実況のアナウンサーが、亀田が攻めてるように言ってるもんだから、音だけ聞いてる人は、亀田圧勝かと勘違いしたんじゃないかな、みたいなこと言ってて、安住紳一郎が慌てて、フォローを入れてたのがね、非常に気になった次第でございます。まあ、そんなわけです。ってね。掲示板の方、おもちゃさん、こんばんは。はい、どうも、こんばんは。いつもね。ありがとうございます。なんか、 体調風邪気味だということで、なのに申し訳ないですね。なんか、まあ、なんかもうね、ありがとうございます。私もですね、眠い目をこすりながら、頑張りたいと思います。そんな感じで、今週1週間をブログで振り返りつつ、合間合間に、曲を挟んでいきたいと思うんですけれども、3月23日更新分、秋葉原に暗躍する萌え萌え詐欺って何だというのを、まあ、ちょっと取り上げましてですね。まあ、簡単に言いますと、メイドさんによる積もたせとかね、あとは、高額のね、宝石を無理やり買わされちゃうとかね、ローン組まされてね、買わされちゃったりとかね、あとは、高額料金を請求されるぼったくりメイド喫茶みたいなもんがね、最近秋葉原では頻発してるそうで、まあ、それをね、総称して、萌え萌え詐欺というふうに呼んでるらしいんですけどもね。たまにね、私は秋葉原行きますけれども、ね、ビラ配ってひたすらね、街角で、電気街のね、大通りの中、街角でビラ配ってたりとかね、してるメイドさんとか見かけると、まあ、大抵無視をしてね、通り過ぎちゃうんですけれども。まあ、そこはね、私はやっぱお人よしなんで、ティッシュをね、街角にティッシュ配りを無視して通り過ぎる時と同じで、ちょっとね、申し訳ないなっていう気持ちもあるんですよね。寒空の中でね、お仕事とはいえ、ね、ビラ配ってる、あんな寒そうな格好でね、ビラ配ってるのを見ながら、横目で、鹿として通り過ぎちゃうのは、なんかね、ちょっと申し訳ないなって気分になっちゃうんですけどね、うっかりね、するとこういう怖い目に遭っちゃう、ね、ことも、ね、さもありな、みたいな感じで。まあね、やっぱあれなんでしょうね、女性に対する免疫が少ないからね。ちょっとなんかこう、アニメとか好きなんですかとか言われてたと、なんか、ひょひょいついてたんでしょうね。ああいう街にね、入り浸ってるお兄さんとかはね。で、路地裏に誘われちゃうとね、怖いお兄さんが待ってて、ね、俺も何すんじゃいみたいな感じでね、なっちゃうんですよね。カツアゲされるの。そういう筒持たせとかね、なっちゃうんですよね。まあ、ブログでも書きましたけれども、まあ、ね、普通のメイド喫茶にしても、まあ、メイド喫茶といっても千差万別、ピンキリなんでしょうけれどもね。まあ、料金設定に関しては、まあ、正直、これはどうなんだろうっていうところはやっぱありますよね。うん。僕が言ってるとこも、まあ、飲食代がかかるのはいいとしても、ご帰宅料ってなんだよとかね。入店料みたいな感じでさ。店に入るだけで金がかかるって。だから、あの中が一つの遊園地みたいなもんで、そこに入るための、その入園料みたいなもんだと割り切ればね。まあ、あれなんですけども。最初の頃はね、ご帰宅料って何ですかって感じでね。はい？みたいな。そんな感じでしたね。まあね。そういうわけで、アットホームは、ある意味ワンダーランドみたいなもんだな、ということですね。はい。まだ2回しか行ってませんけども。おもちゃさん。給料入ったので、竜が如く4か、北斗無双か迷いましたが、竜が如く4で良かったんですかね。北斗無双は間宮の肉体にかなり惹かれたんですかということで。あー、ね、今 CM やってますからね、両方ともね。まあ、北斗無双は、以前から、アニマックスでですね、毎週土曜日の夜6時からですね、北斗の拳、昔僕は中学校の頃に やってたのが放送しておりまして、 で、僕、中学の時、施設にいたんですけれども、部屋を、いわゆるその年長組の部屋に引っ越しをしたんですけれども、途中から。で、いわゆるですね、なんて言うんだろう。シンだっけ？最初のライバルは。シンまでの話まではギリギリ見れたんですよ。その時まだあの比較的低年齢中心の部屋にいたんで、好きなだけそういってテレビも見れたんですけども、年長組の部屋に移されてからは自由にテレビが見れる時間なんて1日1時間ぐらいしかないような厳しい部屋だったんで、それ以降はですね見れなくなっちゃったんですよね、北斗の拳。だから割と今ジャギ編から、ジャギ編というかまあ霊編から入って、ジャギ、キバ一族とか、あの辺あたり、あとはアミバとか、あの辺あたりっていうのは、実を言うと、時を経て、やっと見れたって感じなんですよね。だからですね、すごい新鮮に映るというか、これ今地上波じゃ放送できないよね。っていうか、当時も地上波でよくこれゴールデンで流してたよねって感じだったんですけどね。ただね、北斗無双はあんまり評判良くないらしいですね。あんまり評判が良くないらしいんですって。いわゆる北斗の拳の大ファンっていうか、そういう北斗の拳のファンからすると、北斗の拳に対する愛情を感じないらしいんですって。ただ、とにかく作ってみました的な感じらしいんですよ。まあ僕としましても、やっぱりそのキャスティングの面で不満がありますからね。やっぱ神谷明じゃないとダメだろうっていうのもありますし、あと主題歌もやっぱりクリスタルキングじゃないとダメだろうっていうのもありますからね。まあ惹かれるのはどちらかといえば北斗無双なんですけども、そんなに言うほど評判良くないらしいですね。良くないらしいですよね。だからやっぱりそのアマゾンとかの評判を見てチェックするのが一番ですね。そんなに慌てて買わなくてもって感じですかね。にしてもプレステ3を持ってるっていうのはなかなか羨ましいというかね。で、おもちゃ屋さん、入園料ってどこのソープですかね。いえ、ソープじゃない。秋葉原のメイドキスなんですけどもね、メイドカフェなんですけどもね。まあ、ご帰宅料っていうのがね、飲食代以外にあるんですよ、そういう料金設定が。僕が行ってる店がたまたまそうなのかもしれませんけども、まあ、そこはどっちかというとね、なんつうんだろう。エンターテインメント系、エンターテインメント系メイド喫茶の極奥みたいなとこなんで、時々なんかステージで歌歌い出したりとか、そういう、なんていうの？ショータイムみたいなのがあったりもするし、まあ、実際その、インディーズレーベルだけども、そこのメイドさんが CD を出したりとかしてるんで、でもその CD の曲が秋葉原のカラオケ店のパセラに入ってて、パセラの曲の中に入ってたりとかするんですけどもね。だからそういう入園料ってのちゃんとあるんですよね。ていうか秋葉原は基本的にそういう風俗店は置けませんからね。一応学校もありますからね、あそこね。なんつってるうちにもう30分経っちゃったんで、サクサクいっちゃいましょうかね。 で同じく、3月23日更新分なんですけど、まあ、それでも国防に認めませんということで、バンクーバー五輪でね、物議を醸しました、国保和弘選手がですね、スノーボード US オープンでですね優勝し、バンクーバー五輪の銀メダリスト銅メダリストを抑えて、優勝したということなんですけれども、まあだからつって俺は手のひらは、あの結構報道ではね、ああいう騒動もありましたけれども、すごいですね的な、あの手のひらを返してある報道が多かったですけど、俺は手のひら返さないよっていう感じスタンスで、取り上げてみました。まあ、個人的な、あの私の怒りにですね、火に油を注いだのはですね、オリンピックを振り返って、別に国のためにオリンピックに出たわけじゃないとかね、オリンピックは、数ある大会のうちの一つみたいな、そういう捉え方をしたような発言をしたんですよ、国防が。で、それはどういう気持ちでオリンピックに臨もうと、それは勝手なんだけども、国家を背負わないとか、俺は個人でやってるだけなんだとか、俺は滑りたいだけなんだとか、そういうこと言うんだったら、自費で参加しろって話でさ。だから本当に国家を背負って、日本を背負ってっていう選手は、金銭面とかバックアップして、コーチングとかもしっかりバックアップした上でさ、やればいいし、それで、それなりの、格好でいきゃいいと思うしさ、そうじゃない人は自費参加枠でさ、そういう、俺は国家を背負わないとかさ、オリンピックは、他の大会のと変わんないみたいな感じで行くような選手はさ、自費で参加してさ、で、好きな格好してさ、行きゃいいじゃんって感じで思いました。まあ、なんだかんだ言ったってね、初戦はやっぱり、ねえ、スーパースターのショーン・ホワイト選手が、ねえ、いない、留守の処理ですからね、ええ、まあ別に仮にショーン・ホワイトに勝ったとしても、やっぱりスポーツマンとして、人間的にやっぱり評価に値する人物じゃありませんね。そこらのあんちゃんって感じですよ、はい。509人目の戦闘員さん、そういえば以前ブログで話題にしてた陣オツ活躍しましたねってことなんですけど、一切見てませんそれその試合というか昨日の TBS のその亀田&K1 に関しては一切見てませんてか見たくなかったっていうのもありましたしね。なんか優勝したんでしょ、マックスの日本予選かなんかで、ジェンオツが。それも腹立つっていうのもあるしね。つかもうね、もう、本当に、だんだん本当に日本の格闘技界っていうのがね、そのものがね、プロレスも含めて、どうでもよくなってきたっていうかね、僕はもういいですよ、WWE だけで見てれば、それで幸せです。WWE の特にローだけ見れればね、それで幸せですよ。はい。ロー見るために毎月ケーブルの料金払ってるようなもんですからね。あと、ECW 終わっちゃったけど、新しい番組で TNX かな？WWE のスーパースターが、スター候補のスター候補生と、マンツーマンで、指導したりとか、 ぶつかり合ったりとかっていう、まあ、リアリティショー。リアリティショーと、これまでの WWE プロレスとの融合みたいなね。まあまあ、昔タフイナフっていうのがあったんですけどもね。まあ、それに近い形なんですけども、そういうのが、今、スカパー J スポーツでね、放送中なんで、まあ、それも含めて、だから僕はもう、あの、日本の格闘技界とかはね、もう正直どうでもいい。ジェンオツがね、いくら活躍しようともね、それでコスプレしようとね、あ、もう勝手に、どうぞ ご勝手にって感じですよ。はい。あれで、まあ、あれで死ねとか書いたおかげでね、ま、ブログ上で謝罪させられる羽目になったしね、もうね、もう触れたくない。僕としてはもう、正直言って。せっかく、509人目の戦闘員さん書いてくれて、レース書いてくれたのに申し訳ないんですけどね。もう正直言ってね、もう関わり合いたくないっていう感じがあるんですよ。ジェンオツを含めて日本の格闘技界に関しては。せいぜい前田明がやってるアウトサイダーズがちょっと面白そうかなって思ってるぐらいでね。まあ、うん。僕はもう WWE だけでいいんで、本当にそれだけで十分ですよ。もう、ビンスマコマホン最高という感じで、それで十分ですよ。もうドリフみたいな世界で十分ね、毎回爆笑させられてるんで、爆笑させてもらってるんでね、もう、アメリカンプロレスで十分です。僕はもう格闘技に関しては。引き続き、長さん、PS3 買ったんで、すべてはユニコーンを見るために。ほうほう。気になって情報を集めてるんですが、竜が如く4、二昔に逆で実はゲームですよね、ということで。ああ、確かにね。なんか、なんつうか、なんつうんだろうね。何年か前に、ほら、シェンムーってね、鈴木優さんが、セガにとんでもない借金を背負わせた、シェンムーっていう作品があったんですけども、あれって、8ビットの時代に出してたら、多分、たけしの挑戦状みたいなもんだったんじゃないかなっていうふうに思うんだけども、なんか、たけしの挑戦状をすごく、今の技術で作ったら龍が如くとかシェムーみたいな作品になった なったんじゃないかなっていう気がするんですよね。ある意味でそういう風にミニゲームにカラオケとかあとパチンコがあったりとかね、飲み屋にね行ったりとかね、そういうので、先ほどちょっと冒頭で触れました、北野武が TBS 生放送番組で TBS を批判、TBS はアナ、これ安住アナですね。安住アナの顔を引きつるっていうね、ロケットニュースの、アンカーを、アドレスをね、貼ってくれました。だからすごい貴重なあれですよね。あれはなかなかね、面白かったですよ。僕は本当にあれはリアルタイム生放送で見てましたけども。だから渡辺えり子が、たけしの滑った、渡辺えりがたけしの滑った逆で、無理してゲラゲラ笑ってるよりも、あのね、タクシーの TBS 批判の方がずっと面白かったというかね。まあ、詳しくはね、長さんがアドレス貼ってくれたので、そこを見ていただければいいと思う、わかると思いますけれどもね。 で、おもちゃ屋さん。ところで、トロンさんはベーシックインカムについてはどう思います？自分は消費税 45% なら OK かなということなんですけども。このベーシックインカムっていうのはですね、まあ、2チャンネルとかのニュース版にも貼ってるんですけど、テレビ朝日のですね、スーパーモーニングの中で、紹介されて、ちょっとま、今、ちょっとね、まあ、ベーシックインカムっていう、システム自体は以前から、ちょっと前からね、あったんですけども、まあ、最近、この一週間で話題になっているのはですね、そのスーパーモーニングの中で、取り上げられて、国民一人当たり、毎月5万円だか8万円だか、必ず、支給されて、生活できるみたいなのがあるんですけども。どうなんでしょうね。あんまり自分はそんなに乗り気じゃないっていうか、テレ朝がその、なんかこのベーシックインカムのが日本を救うみたいに持ち上げると前つばしちゃうタイプなんで、テレ朝がね、やることだから、特にスーパーモーニングっていうのはね、鳥越俊太郎がキャスターっていうかご意見番を務めてることもあるんでね、正直ね、やっぱ前つばもんっていうかね、深く分析してるわけじゃなくて、脊髄反射でそう思ってるだけなんで、誤解してると思われるかもしれませんけども、なんかね、僕は脊髄反射で、ベーシックインカムっていうのはなんかこう、共産主義とか社会主義的なものをちょっと感じちゃう気がするんですよね。あくまでもう僕の印象ですよ。僕の印象としてはね。じゃあその消費税が 45% になった時に、その、まあ海外ですとね、それぐらいの消費税がある国も、ね、実際あるらしいですからね。まあ実際どうなんですかね。自分はあんまり乗れないなっていう感じですかね。はい。じゃあとりあえず、曲一曲しか流してないのに、別にすごい、ね、すごいもうトークだけでもうこんだけ時間経っちゃって、まあびっくりって感じですけどね。じゃあ次、曲ちょっと流しましょうかね。多分これ全部流せないよね、曲ね。一応、その、ディケイドからワンピースまでの主題歌を流すつもりでいたんですけども、無理だよね、絶対にね。まあいいや、とりあえず、次の曲、行ってみましょう。同じくテレビ朝日系列、7時から放送、バトルスピリッツ少年劇派ダウン、主題歌、ジャンプロジェクトで、バトルノーリミット、こちらの方をお聞きくださいませ。 ジャンプロジェクトで、バトルノーリミットでした。最後にちょっとすいません、ちょっとミスっちゃいましたね。失礼しました。さてですね、掲示板の方、おもちゃ屋さん、あと剣館流の山の車輪物で最近読んだ若者奴隷物語、失礼、若者奴隷時代はなかなか面白い切り口かなということで、画像掲示板で表紙だけ、表紙の絵だけはなんか見た記憶があるんですけれども、あれは山野さんなんですか。へえ、まあちょっとね、最近はなかなか、まあ、剣館流4とか剣中央流とかは読んだんですけども、若者の奴隷自体はちょっと読んでないんですけど、ちょっと、興味あるんですけどもね。まあ、ぶっちゃけて言うと今月もお金がない、ないっていうのはあるんで、単純に、買えないだけなんですけどもね。それとなく気にはなってる本なんで、機会があったら読んでみたいと思います。はい。でですね、ちょっとまたブログの方に戻りまして、3月24日更新分、完成 SIC 改造化、仮面ライダーギルスということでですね、先週、制作途中の画像をアップしまして、まあ、夏までには完成させられればいいな、みたいな、ことを言ってましたけれども、しっかりと、翌週には完成させているあたりが、我ながら素晴らしいなというか、自画自賛しております。まあ、単純に GNO3 のメンテナンスで時間が空いてたんで、その間に塗っちゃえってことだったんですけどね、単純にそれだけの理由で、完成にこぎつけました。だから生活リズムも取り戻しましたし、ブログも更新してますし、こうやってね、改造作品も作れてますし、なかなかね、ネットゲーにありがちな、リアルでの生活が崩れちゃうっていうことが なかなかないのがね、GNO3 のいいところなんですけど、まあ、そんなこんなで、完成しました。まあ割と塗装があっさりめかなっていう気もしますし、あとまあ細かいこと言っちゃいますと、腕のね、腕の黒い部分のシワシワとかが全く、モールドが入ってないという、まあ手抜きをやっているんですけれども、まあまあ割と、まあギルスに関してはね、大昔に一回作りましたけれども、まあ、素体を、まあ同じアギトなんですけれどもね、まあ、バージョン2のマシントルネーダー付属のアギトを、ベースに作りまして、まあ、あの時よりも、いいものが作れたんじゃないかなと、密かに自画自賛しております。で、おまけで、以前ですね、G3 マイルドを、リペイントした時に余ったんですね、G4 のパーツをですね、リペイントしまして、ホビージャパン連載のね、ヒーローサガに登場しました G4X を、まあ、パーツ交換という形で、再現してみましたので、そちらの方の画像もアップしておりますので、よかったら見てやってくださいませ。まあ、こんな感じで、作品の方も実はひっそり作っておりますのでね、ご安心くださいませ。何に対してご安心なのかどうか知りませんけれどもね、ご安心くださいませ。てか一番安心してるのは僕でして、これで夏のワンフェスオフ会に持っていくものができたんで、もうあと何もしなくていいかなぐらいのスタンスでいるんですけどね。まあそういうわけにはいかないんですけども。まあ、とりあえずこれで一安心って感じですかね。それとですね、それとちょっとですね、今週は、まあ、なかなかちょっと、まあ、ちょっと政治的な、政治思想的な、テーマの、エントリーが、まあ、若干続いたかなという感じはあるんですけども、 どうしましょうかね。まあ中井博史ね、国家公安委員長に関しましては、あの例のね路中騒動のね、あれに関しましては、まあ、今週って、今日のね甲新聞でも、まあ、触れているんですけれども、一応ね、この25日の甲新聞でも、まあ、路中の写真とかね、路中してる写真、まあ、週刊新潮の、スキャン画像を使ったりとか、あとは、まあ、路中というのを強調してはいるんですけども、本当に問題視してるところはですね、別に路上でキスしようとね、別にホステスさんとね、キスしようとね、セックスしようと、別にそれは個人の自由なんで、それ自体が問題じゃなくて、何が問題かっていうとですね、議員宿舎のカードキーをホステスに貸与してた、貸し与えていたことが一番問題なんですよね。そこら辺のところにですね、今朝の例えば、サンデージャポンとかね、見てても、そこには触れないで、そこら辺を追求しちゃうと、本質がバレちゃうから、路中したかしないかっていう、そういうどうでもいいことにばっか、話を集中させて、本質からね、話題をそらしちゃうっていう、そういうせこいことをしてるのがね、テレビメディアが、そういうせこいことをしてるのがね、非常に腹が立ったっていうかね、別にそこを問題視してるわけじゃないんですよ。でも、いわゆるそのスキャンダラスな面で言っちゃえば、その露出したっていうことの方がスキャンダラスに聞こえちゃうんで、そこら辺にね、ポイントを置きたがるんだけど、まあ、論理のすり替えもいいとこだよね。まあ、そういう時に必ずね、世間と反対側のことを言えば、俺は他の奴らと違うんだぞみたいなことを強調したがるのがテリー伊藤っていうやつでね、なんかね、スッキリかなんかでね、まあサンジャポでも同じような論調でしたけどもね、別にホステスキスしたのが何が悪いんだみたいな感じで相変わらずのたまってましたけどもね、そこら辺じゃなくて、厳密なそういう罰則がないからといってね、部外者にそうやって議員宿舎のカードキーを貸し与えていて、まあ仮にね、例えばそのホステスが、まあ一部ネットではね、韓国人ホステスだったとかいう、まあちょっと出どころのはっきりしない噂も流れてるぐらいですしね、例えばどちらかというと、そういう、韓国寄りの政治家らしいんで、そういうハニートラップに引っかかっちゃったりとかね、盗聴器を置かれたりとか、盗聴器をね、仕込まれたりとかね、もしくはもっと悪い方向で言えば、暴力団とかね、過激派とかね、そういう、厄介な危なかしい連中を引き込んだりしないか、単純にこの国家公安委員長がそういう目にあって、万が一命を落としたとしても、それはもう自己責任で知ったことじゃないんだけども、万が一それがね国益を損ないような事態になったりとかさ、または他の議員がね被害にあったりするとしたら、それはそれでね大迷惑な話だし、そっちの方が本当は問題な大問題なはずなんだけども、そこら辺、そこに焦点を当てないで、路上でキスしたかしないかっていう、どうでもいいことに、ポイントをずらしてしまうっていう、ちょっとそういうメディアのね、せこいところ。どうでもいいんですよ、そんなことは。そこに持ってっちゃうのはね、実にそのメディアの、せこさというかずるさというのをね、感じましたね。 なんか問題ありますかとか、ね、この中井博史国家公安委員長がね、なんか問題あったら言ってくださいよとか言ってましたけど、スリッパで頭ぶっ叩きそうになりましたけどね、私なんか。おもちゃ屋さん、この寒いのにハゲが路上で青缶はまずいでしょって。まあ、路上で青缶すること自体がまずいんですけどね、実際は。とにかく、開き直った記者会見自体がムカついたというかね、翌日の会見でもね、私の世代はそんな路上でキスなんてできませんよ。あれは写真テクニックですよ。パーンって、スパーンって頭ぶたたけたくなりますけどね。あの、ハゲ頭をね。まあ、そういうわけで、非常にせこい、メディアのせこさを感じた次第ですね、この件に関しましては。そんなこと言ってる間に、時間があと、早いね、もう、あと30分ですよ、もう。12時になっちゃいましたからね。じゃあですね、どうしましょうか。次の曲行ってみましょうか。そうしましたら。じゃあですね、本来でしたら、仮面ライダーダブルの主題歌、WBX を、流したいところなんですけど、ちょっと時間都合で飛ばしまして、この懐の寂しい時に、無理してレンタルして借りてきました、転送戦隊ご聖者主題歌、ノブさんとプロジェクト R で転送戦隊ご聖者、こちらの方をお聞きいただきましょうか。では準備ができましたので、お聞きくださいませ。
守るため生まれた定め。
はい、ノブさんと、プロジェクトアラさんで、転送戦隊ゴセンジャー、ゴセイジャーをお聴きいただきました。曲はいいんですけどね、いまいち盛り上がらないんですよね、ゴセイジャーって。どうですか、ナオさん。どうですか、ナオさん。そんなわけでね、いまいちね、今日のはね、面白かったんだけど、単純にゲストキャラのおじいさんが面白かったっつだけで、相変わらずご聖者の面々に、個性を感じないのは変わらないっていうか、確か今週で、銀魂の脚本家の方が書かれているやつだせいか、それで面白かっただけだったんじゃないかなっていう気がするんですよね。どうもゴセイジャーはね、盛り上がらないんだよな、自分の中で。やっぱね、ゴーンジャーとシンゲンジャーがね、面白すぎたっていうのがあるんだよな。まあそういうわけで、おもちゃさん、最近の政治ネタで言えば、マグロ禁輸大佐で秘訣が良かったですかね。あ、まあね。そんななんで、今日は回転寿司のセールで大トロ食ってました。こんなの独身しかできないんだろうな、ということ。回転寿司どころか、なんだ、千代田寿司すら今食ってませんからね、寿司といえば。来月になったら、せめて千代田寿司のパック寿司ぐらい買っとこうかなとか思っておりますけれどもね。ほんと寿司ってご無沙汰なんだよな。もう自炊ばっかでね、大変ですよ。独身ですから。独身貧乏ですから。で、引き続きおもちゃ屋さん。そういえば先週今週のダブル、伊坂編は良かったですね。ドーパントが衣装なくなっちゃいましたが。まあダブルはなんだかんだで、ご聖者よりは面白いかなっていう感じですかね。まあそれなりに楽しんで見てますよ。ここ最近のダブルは、面白いなと思いますね。確かに。いい意味ではっちゃけてるっていうか、いい意味ではっちゃけてるし、ディケイドとは違った方向ではっちゃけてるんで、安定して見れるっていう感じですかね。たびたびゴセイジャー引き合いに出しちゃって申し訳ないんだけど、ゴセイジャーが盛り上がりに欠ける反面、ダブルはやっぱり安定して見れるっていうのがありがたいですかね。まあ、ゴセイジャーをほぼ、BGM 的に、スルーしながら、見てるんだけど見てないような感じで流しつつ、ダブルを見て、で、プリキュアを見てって感じですかね。僕のパターン、生活パターンですと、最近の。ハートキャッチプリキュアに関しては、今までプリキュアってほとんど見てたことは ないんですけども、今度はですね、お邪魔女ドレミの孫さんがね、キャラデザインに入ってるんで、非常にお邪魔女ドレミ色が強いというか、まあ、ところどころにね、逆タッチの作画が入ってるんで、そこら辺も含めて、毎週楽しく見てます。っていうかね、こんなにちゃんとプリキュアを第1話からちゃんと見てるので、今回は初ですね、私的には。はい。そのわけで、ブログの方ですが、3月26日、今更ながら超合金初音ミクが欲しいということで、今月の、今発売中のですね、ホビージャパン、にですね、超合金初音ミク市場通販の応募券と、あとですね、応募方法が入っておりますので、欲しければ雑誌買って、応募しろよという、まあ実にですね、決断の小さいことをやっておりますけども、電撃ホビーとかだとね、電撃屋とかで、ネット通販とかやってるんですからね、ホビージャパンもね、できればネット通販にしてほしいんですけどもね。正直言うと本当にね、 応募券を切り取ることとかね、あの郵便、それをあの応募券を貼り付けて郵便出したりとかっていうね、そういう行為すらもう煩わしいんですよ。めんどくさいんですよ。だから本当にね、あのネット通販、本当にあのホビージャパンは真剣に考えてほしいっていうかね、ほぼ毎月ホビージャパンは何らかの形でね、あのネット通販やってるんでね、ちょっと今回のこの初音ミクもそうしてほしかったなっていうのが正直なところですかね。でですね、でまああとは、お時間があと20分ぐらいだな。であとですね、昨日の更新分ですかね、これは。そうですね、27日ですね。侵略イカ娘がアニメ化決定でゲーソーということで、週刊少年チャンピオンで好評連載中の、侵略イカ娘が、アニメ化決定という、まあ、情報が、まあ、入ったわけなんですけれども、まあ、出所はですね、今度発売されます、最新単行本、6巻のですね、これをアニメイトで買うとですね、先着でついてくる書き下ろしのイラストカードにですね、アニメ化決定という、安部先生の、コメントが入ってるらしいんですけれども、ちょっとこれもですね、どこまで本当かどうかもうちょっと怪しいところもあるんですけれども、最初この、まあ、あのアップしてる画像に関してはですね、サンプルと書いてあるんですけども、もともとなんかアニメイトの公式サイトに発表されたものらしいんですけど、このアニメ化決定というのはどうもフライング情報だったらしいということで、現在このアニメイトで、アニメイトの公式サイトからはですね、削除されて、まあ、準備中みたいな感じの画像に変わっちゃってるらしいんですね。まあどうなんですかね、週刊少年チャンピオン連載漫画ですと、三つどもえっていうね、全く似てない小学生の三つ子の三姉妹が繰り広げる、ちょっとね、エッチまでいかないんだけども、ちょっとまあ背伸びした感じの、ギャグ漫画があるんですけれども、まあそちらの方がですね、すでにアニメ化が、決定しておりまして、まあ個人的にはですね、三つどもえも、侵略イカ娘はもう30分枠を30分枠を やらせるにはちょっときついかなっていう感じがするんで、どうせだったら15分で時間を分け合って、うん、例えば昨日終わっちゃいましたけども、天体戦士3連とか、まあ、約15分ぐらいのアニメじゃないですか。まあ、実際13分ぐらいなんだけども。まあ、CM 抜きで、13分ぐらいがちょうどいいような気もするんですけどもね。水どもえにしても、イカ娘にしても、それぐらいの時間が一番無理がなくていいような気もするんですけどもね。制作費も抑えられるでしょうしね。まあ、なので、私、この侵略イカ娘も、ミスゾモエも単行本を全巻持ってるぐらい結構好きな漫画なんで、アニメ化決定は歓迎したいなというか、まあ、できれば、フィグマとかネンドロイドでイカ娘が発売されないかなと密かに願っております。どうしましたか、ナオさん、どうしましたか、野生の血が騒ぎましたか。なおさんがちょっとそわそわしております。ちょっとなおさんがこのくらいの時間になるとですね、なおさんがですね、おもちゃで遊んだりとか走り回ったりとかする、ちょっと野生の血が騒ぐ時間帯になっております。そういうわけで残り15分なんで、サクサクちょっと曲の方流しましょうかね。その前に掲示板の方をチェックしてみましょうかね。 何もなければそのまま曲行ってみたいと思います。おもちゃさん、ガンダムユニコーン、ユニコーンですよねこれ、 UC は ユニコーンか CV はクロスボーン、クロスボーンガンダムを深夜でやってほしいですね、全25話ぐらいでってことで。クロスボーンはまあ僕は G ジェネでストーリーを知った口なんですけれども、ユニコーンはねまだ見てないんですよね。なんかファースト世代が見ても十分楽しめるっていうか、むしろファースト世代がに見てほしいガンダムらしいんですけどもね、まだ見てないんですよね残念ながら。ちょっと機会があれば見ようとは思ってはいるんですけどもね。だからあんまりモビルスーツとかキャラクターとかあんまりよく分かってなくて、なんかメタスみたいなのが出たりギラ動画みたいなのが出たりとかするぐらいの、あとはクイーンマンサーみたいなのが出てくるぐらいの認識しかないんですよね。まあそんな感じですよ、じゃあまあそんな感じで曲の方行ってみますかね。そんな感じで今週は、日曜朝の、アニメ特撮番組から、曲を厳選してお送りしております。そんなわけで次の曲はですね、ハートキャッチプリキュアから、エンディングテーマの、工藤真由美さんのハートキャッチパラダイス、こちらの方をお聞きいただきたいと思います。では準備ができましたんでどうぞ。 工藤真由美さんで、ハートキャッチプリキュア、エンディングテーマ、ハートキャッチパラダイスをお聴きいただきました。さて、そのわけで、あと残りがですね、8分ぐらいですかね。結構1時間半で、アップロードできるサイズの、ほぼ限界ギリギリなんで、1時間半きっちりとやりたいと思います。おもちゃさん、フルメタルアルケミストで。ないんだな、これが。てか、すいません、今週はちょっと、そういう、日曜朝のアニメ特撮縛りということで、勘弁してください。今度チェックしておきます。お金に余裕があるときに。そういうわけで、再び、ブログの方に、ブログの方で振り返りたいと思います。同じく、3月27日、更新分、その後の海外柴犬の動画、旅立ち編ということですね。過去2回にわたってですね、紹介しました、海外柴犬動画、柴犬プッピーカムですかね。久しぶりにアクセスしてみたらですね、なんと、ちょっとね、コロコロと大きくなっていた子犬たちがですね、一匹もいなくなって、ハイヌと父親らしい犬がたまに映るぐらいで、空っぽのベッドが映るだけになっちゃったんですよね。で、どうやらですね、5匹の子犬はですね、里親に全部もらわれていったらしいということが判明しましてですね、その後はですね、母犬も父犬も、ケージから、というかカメラの前から姿を消しまして、後にはね、空っぽのベッドだけが映るというちょっと寂しい、結果になってしまいましたけれどもね、まあ新しいね、お家での生活、これからのね、まあ人生なる牽制をですね、精一杯生き抜いてほしいなと思います。そういうわけでね、まあ、変な名前がいっぱいなんですけども、弁当、ベラ、ベニバラ、盆栽、白虎にはね、たくましく生きてい、ってほしいものだなと思います。で、まあ別にそれに触発されたわけじゃないんですけれども、ただいまですね、私、YouTube の方でですね、なおさんの動画をですね、ちょくちょくアップしております。まあ、そのうち、ブログの方で正式に、ネタにすると思うんですけれども、まあ、なかなか評判がいいのか、まあ、そこそこアクセスしていただいて、再生している、ね、再生していただいているみたいで、まあ、基本的にナオさんが膝の上にいるときをですね、撮影してるんで、あんまり動きはないんですけれども、まあ、なおですね、お腹撫でたりですね、してる動画をですね、アップしておりますので、そのうちブログで取り上げたいと思いますので、よかったら、見ていただきたいなと思います。それよりもですね、現在、スーパーヒーロータイムとか、あとプリキュアの時間に放送してます、アキレス瞬足の、CM をアップしたらですね、結構な、再生回数になってるらしいんですよ。今のところ、あれをアップしてるのが僕とあともう一人ぐらいなんですけども、かなりね、再生回数がいってるんですよね。ちょっと今、調べてみますけれども。そのアキレスの CM、新速の CM がですね、97,541回もう再生されてるらしいんですね。で、コメントもそこそこいただいていますし、評価も結構高いみたいで、まあなかなかありがたいなというか、まあといっても よそさんの動画というか、まあ、いわゆる他人のふんどし状態で恐縮なんですけどね。 まあそんな感じで、あとはですね、まあ今日の更新分に関しましてはですね、ほぼまあ政治的なネタがほとんど、ほとんどですね、今日更新した3件に関しましては、まあ中国のね、毒餃子事件がなぜか今頃になって、解決したりとか、今頃になって毒をね注入した注射器が、2年も経って発見されて、しかも下水道の中に捨てられていたのを発見したにもかかわらず、餃子にね、混入されていたメタミドドホスですか、毒物がねちゃんと残留していたというですね、中国の公安当局とは思えない優秀さをですね、世界に示したというか、どう考えても中国政府の 中国公安当局によるスケープゴートというかシナリオというかね、まあこれで手を打ってよみたいな感じ、これでまあ適当に農村部のやつ生贄にするからさみたいな感じがしないでもないですけどね。まあブログにも書きましたけれども、まあ鳩山総理はねのんきに喜んでいるらしいですけども、あの国家にすることなんでね、まあそこら辺は前つばで行くのが正しいんじゃないかなと思います。まあそんな感じでちょっと今日の更新部に関してはちょっと政治的なあとはまあメディア関係のねネタが続いちゃいましたけれども、まあよかったら見てやってください。まあそんな感じで今週はこの辺で時間的に限界ですかね。ちょっと流したい曲を全部流せなかったので、その辺はまた来週改めて流したいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、そういうわけで早いです。すごい早い気がするんですけど、もうお別れの時間でございます。今週もですね、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。延べリスナーでいくと結構いってますね。25人ですか。でも、あれなんですよね。iTunes の登録者数を見ると、全く変わってないところを見ると、本当にうちのネットラジオは、本当に、常連のリスナーさんに支えられてるんだな、ということで、ありがたいやら悲しいやらというか、まあ、その感じでございます。なるべくですね、この後すぐに、とりあえず、ポッドキャストの方にアップ、まあ、ポッドキャストとね、ポッドキャスト配信と、あと、ネットラジオ専用のブログの方に、アップロードしたいと思いますので、聞けなかった人はそこでまた改めて聞いてみていかがでしょうか。私も最近はですね、GNO3 をやりながら自分のネットラジオを聞き直しているというですね、そういう周知プレイをしながら、聞いておりますので、よかったらですね、iPod のお供で、として聞いていただければ嬉しいなと思う今日この頃でございます。まあそんな感じで、今週はこの辺でお別れしたいと思います。まだちょっと時間が余ってますからね。まあだいたいこんな感じですね。一週間更新したブログを振り返りながら、ブログを振り返りながら一週間を振り返るような感じで、ね、お送りしたい、そんな感じですかね、流れとしては。うん、まあ、こんな感じで、 来週もいや頑張りますんで、よかったら聞いてくださいませ。ではまた来週、さよなら。